時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間あなたと同じ時間を、私伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。もう6月も終わりですね。梅雨が明ければ夏。私伊豆真一が最も苦手としているのが、まあ、夏なんですね。なぜかといえば太ってるからです。何もしてないのに汗をかくし、出かけるのも大変だし、どうしても出かけるときは、まあ、着替えを持っていくぐらいですからね。まあ、6月に入ると半袖シャツ、まあ、それを着る機会が多くなりますが、まだ湿気がないので助かります。7、8、9は高温多湿のため、もうこれは大変ですね。6月は同じ高温多湿でも雨が多い分少しは助かります。いくら夏とはいえ、せめて昼間は30度、夜は25度、このぐらいであってほしいと願っています。まあ、そんな夏ですが、子供たちにとっては素敵な夏です。それは夏休みという長い休みがあるからです。東京では7月の下旬から8月いっぱいまでの約40日間休みとなります。私が小学生の頃、そのパラダイスのような休みを打ち消す夏休みの宿題というものがかなりありました。その頃の宿題といったら、まあ、ドリルが数冊の上、自由研究やら何やらと普段の授業並みの量の宿題だったのです。特に自由研究って何のことか分かりますか？まだ小学生に何を研究させるのでしょう。まあ当時は自然も豊かで、都心でもセミやバッタがいました。夜は星もたくさん見ることができて、まあ冷房がいらないくらい涼しかったのです。東京でも自然が残っていたので、虫の観察や星座、まあ、こんなの調べる人が多かったですね。それどころか、こんな研究がいいんじゃない的な本もあって、何が自由かわからない状態の宿題だったのです。勉強より遊びが大好きな伊豆真一、休みが終わる頃、根性で宿題をしていました。ところがその中に日記なるものがあったのです。日記にはその日の天気を記入します。当然覚えていません。ネットで検索なんて、ね、そんな時代じゃありませんので、まあ大変でした。友達の家を渡り歩き、どうやら間に合う、来年はちゃんとやろうと反省しますが、それもつかの間で毎年同じことを繰り返していました。まあ今となっては懐かしい思い出です。今でもあると思いますが、その宿題の中に読書感想文というものがあります。感想文って結構難しいんですね。私も子供の頃はこの感想文に苦しめられました。今でも、まあ、苦手意識はあります。また講師をしている作文教室に通ってくる生徒さんたちも、もうすぐ夏休みになります。そこで皆さんのご要望にお答えして、6、7、8月の教室は、読書感想文対策となりました。それには本を読むことから始めなければなりません。本を選ぶ、まあこれからですね、本を選んで読んでいただくと。で、私伊豆真一は一応作詞家の、まあ、下座に座らせていただいています。作詞家は感想文ではないのですが、書くことが仕事です。また作詞家の耳に届くのは称賛ではなく苦情や批判ですから、心構えからしてリセットして頑張ろうと思っております。まあ、いくら子供とはいえ、宿題が終わったら少しは休みたいと思うのが普通でしょう。となると9月の作文教室は何人か休むことが考えられます。休みなのに大量な仕事を頑張って終わらせたのですから、まあ、それもいいかと思います。また参加する生徒さんたちも 普段通りの授業だとやる気が出ないだろうと思いまして、約40分間ですが、作詞のコーナーを設けることにしました。もちろん保護者の人たちも参加することはできます。以前豊島区の、高松区民広場で作詞の講師をしたことがありますが、その時はみんな大人ですし、約90分間という時間でした。その時のことを思い出して講義の内容を考えています。まずは楽しくなるような内容にしたいと思っていますので、この番組を聞いている保護者の方、待っていてください。また自分も受けてみたいと思う人がいましたら、番組宛に連絡してください。作詞講座を開くことも可能です。今度は小学生が主役ですから、不安な一面もありますが、楽しみな一面もあって、今からそわそわワクワクしています。さてフレーズに行きたいと思います。今回のフレーズは、大好きなことを我慢して責任を果たした、その過程を振り返って感じたことを書いてみました。それは、何かに夢中になっているとき好きなことを忘れる、夢中が終わったとき好きなことを思い出す、夢中が長いほど希望は叶う、しかし好きなことを忘れ続けるです。仕事でもスポーツでも、夢中な時は他のことを忘れてしまいます。しかし夢中になれないと夢は叶うものではありません。また好きなことに夢中になれる人はほんの一握りで、ほとんどの人は夢中が終わった時好きなことに戻れるのです。それを分かってくれる人がそばにいる人を、私は幸せな人と思っています。実は私、伊豆真一は数年前に介護の資格を取りました。なぜかと言いますと、その当時都内の小学校にいたのですが、仕事は教員ではなく、一般の教室に通学する障害を持つ子どもの、安全確保、そのために派遣されていたのです。ところが私の専門外で、どうしていいのか分からず独学で子どもたちと接していました。なんとなく理屈は分かってくるのですが、現場では対応できません。例えばですけれども、階段を上るとき自分がどこにいてどのように接すればいいか、そのような一連の作業がスムーズにできなかったのです。そこで介護の勉強をしようと思い立ち、心が折れながら学校に通ったのです。そのことは過去の伊豆真一の言葉探しでお話をさせていただいていますので、ぜひ昔の番組も聞いてみてください。その結果と言いましょうか、今都内の某障害者福祉センターなるところで非常勤として月の半分ぐらい働いています。その福祉センターで先日、障害者と一緒に宿泊訓練と呼ばれている一泊旅行に同行しました。旅行とは違うのは、純粋に遊びに行くのではなく、集団生活を目的としています。職員では手が足りず、ボランティアの人たちや非常勤も総動員で同行します。センターの利用者さんにとっては1年に一度の待ちに待った旅行です。行く日が近づくと、誰と一緒の部屋ですかとか、お土産はどこで買うのなど聞いてきます。電車での移動が難しいので、バスの往復となります。バスも車椅子で乗り降りできる特殊な車両です。久しぶりに観光バスに乗ったのですが、座席も綺麗だし、広くて快適な空間です。飽きないようにと、天井からテレビが降りてきて、ビデオを見て移動中も楽しめました。天気は晴れ、おまけにすっごく暑くて、バスから降りるのが嫌なくらいでした。一泊するホテルは山梨県の本栖湖周辺です。もちろん富士山の雄大な景色が満喫できるところです。実は去年の5月に仕事で近くに行ったことがありますが、その時は土砂降りで、富士山どころか何にも見えない移動でした。しかし今回は見事な景色でしたね。その土砂降りの話も去年の番組で話しています。これもまた聞いてみてください。伊豆真一で検索していただければ大丈夫です。話は戻りますが、 行く途中花の都公園というところで昼食をとり見学をしました。ところが花の都公園とあって日陰はないし暑いのなんのって歩くだけで汗だくです。お風呂はですね、職員やボランティアの人たちが共同の作業となります。着替えチーム、洗い場チーム、誘導チームとグループでの入浴タイムですが、最初はスムーズに流れます。そのうち重大となって、あとは何が何だか分からなくなります。一段落ついて交代でお風呂に入り、まあ、夕飯ですがビールがありません。まあもちろん当たり前なんですけれども、なんせ伊豆新一は大のビール好きです。夕飯前にビールがないことは想像していましたが、まあ、こんなに辛いのかなとは思ってはいませんでした。センターの利用者さんたちが寝たのを確認して、私たちも寝ることができます。しかし睡眠時間はまあわずかですね。2日目も太陽が朝から元気に昇ってきました。朝食は午前8時。まあそれでも嬉しいんでしょうかね。皆さんすっごく早起きです。廊下をうろうろしている気配が漂う中、私伊豆新一も動き始めました。午前9時45分宿を出発して富士花鳥園に向かいました。バスで20分ぐらいのところです。そして11時半から昼飯です。朝ごはんから2時間くらいで昼飯です。いくらなんでもと思ってたら、まあみんな食べる食べる、ほとんどの人が完食でした。まあ食事が楽しみですからね、たまにはいいと思います。さて現在の伊豆新一ですが、ありがたいことに毎年コンクールに作品を出してねの手紙が何通か来ます。しかし最近は賞が取れません。過去何回か賞をいただいたのですが、まあどうしてかなって考えました。多分ですけれども、私伊豆新一は書き方を変えたのです。柔らかくて響くような演歌、流れるような歌謡曲を書いてみたいと数年前から自分なりに努力をしています。さて来月は7月です。夏です。夏らしい話ができればと思っています。では次回もこの時間にお会いいたしましょう。私伊豆新一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針もその時々で自由にその長さを変えます。流れ星のようにあなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで。私伊豆新一でした。
転べば下り坂。